Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。朝晩の最低気温が一桁台になってくる日も増えてまいりましてですね、本格的な冬が間近に迫っているなというふうに感じる今日この後の、皆さん、タイヤ交換や冬囲い、暖房器具の準備はお済みでしょうか。今日の長岡 NGOK では合わせて準備しておきたい冬本番前の雪への心構えや水道管の凍結対策についてご紹介していきます。除雪前の心構えをご紹介いただけるということで、道路管理課さんのある市民センターにお邪魔いたしました。今日お話しいただきますのは長岡市道路管理課久住一馬さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
久住一馬さんはですね、非常にお若いです。御年おいくつですか？
はい、27歳になりました。
27歳、非常に若い力がこうして道路を管理、皆さんの暮らしを守っているということなんですよね。寒くなってきているとはいえ、やっぱりこう除雪というとちょっと早いのかなという感じもするんですが、久住さんいかがですか？
はい、確かに市内中心部ですと気が早いような印象があります。昨年山間部の地域ではですね、今の時期でも雪が降っておりまして、実際にですと都庁地域ですね、初出動が11月17日ということで早すぎるということもないんです。
特に昨年度はたくさん雪が降った印象があるんですが、いかがでしたか？
はい、昨年度はですね、大変雪が降りまして、前年度平成28年度の約2倍の降雪となりまして、6年ぶりの大雪に見舞われました。
なるほど。ちなみにどれくらい雪は積もったんでしょうか？
昨年度の最大積雪なんですけれども、最も少なかった和島地域でも1メートルと3センチ、最も多かった山越地域ではなんと3メートル99センチを記録しました。
山越では4メートルに届くかというほどの積雪があったということで、すごいですね。特に長岡市は寺泊、海岸部であったりとか川口、山越ですね、山間部であったりとか本当に広い範囲ですから、除雪する距離っていうのもなかなか長いんですよね。
そうですね、大変長い距離がありまして、除雪する市道長岡市の道路なんですけれども、車道と歩道を合わせて約 1550km あります。これ大体どれくらいの長さかと言いますと、ここ長岡市から北海道の旭川市を直線距離で往復した長さになります。
長岡から旭川までというとなかなかいい旅になるんですけれども、これ往復した距離を皆さん除雪されている、職員の皆さんがですね、大変な思いをされているという中でですね、やはり市だけではなくて国や県、そういった行政機関の連携、また私たち市民の協力っていうのも大切になってくると思うんです。ただ私たち市民ができることって具体的に言うとどんなことがあるんでしょうか？
はい、私どもからお願いしたいものは4点ございます。1点目は除雪車の通路の確保です。路上駐車をですね、当期間されますと除雪車がスムーズに通れなくなります。また家の車庫の前にですね、消雪用のビニールホース出されているお宅が多いんですけれども、こちらも除雪の妨げとなってしまいますので、除雪前に撤去いただくようにお願いいたします。最悪の場合は除雪車がホースを切断してしまう場合もございますので、撤去をしていただくようにお願いいたします。
除雪車がしっかり通れるかどうか、皆さん改めてご自分のお宅の近く周りを確認していただきたいなと思います。そして2点目です。
はい、2点目はご家庭や町内会での除雪にご協力ください。道路除雪は道路に積もった雪を道路脇に押しのけて車が走れるようにするものです。やむを得ず皆様のご自宅の前や出入り口、横断歩道などに雪を置いていく場合があるんですけれども、その際はですね、ご家庭やご町内などで除雪にご協力くださるようにお願いいたします。
やはり除雪車が通っ てそれで除雪が終わりなのではなくって、皆さんで除雪をする、これで官民共同の除雪が完了するわけですね。そして3点目です。
はい、3点目は道路へ雪を出さないでくださいということです。特に消雪パイプが設置されている道路に多いんですけれども、敷地内の雪をですね、道路に出される方が残念ながらいらっしゃいます。こうされますと圧雪となりまして、道路がボコボコになってしまったり、また事故の原因ともなりますので、道路への雪出しはご遠慮ください。
どのように処理をすればよろしいんでしょうか。
はい、長岡市ではそういった雪の排雪に対してですね、補助金をご用意しております。12月号の市政だよりと合わせてまた除雪のご案内をお出しする中で紹介しておりますので、そちらの補助金もぜひご活用ください。
また流雪溝のある地域では使う時間や流す量を守ってご活用いただきたいと思います。そして最後に4点目です。
はい、4点目は除雪のお問い合わせはできるだけご庁内で取りまとめてからお願いいたします。特に連続降雪時は電話による除雪のお問い合わせが大変多くなります。私どもも効率よく処理ができるように努めてまいりますので、できる限りご庁内でご意見を集約してお電話でのご連絡をお願いいたします。
どうしてもね、お問い合わせが殺到してしまう時期ではありますので、身の回りでですね、ちょっと困っているお宅がありそうだなという方は、大丈夫かっていうふうにこう声掛けをしていただく、これもまた一つの雪国の文化なのかなというふうに思います。今日前半は長岡市道路管理課の久住一馬さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
大変ありがとうございました。
長岡
NGOK。
さあ、続きまして私は道路管理課から車を走らせまして、長岡市のランドマークである水道タンクがある水道公園のお隣、長岡市水道局にお邪魔いたしました。今回お話をいただきますのは水道局業務課の笠原翔太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、笠原さんもかなりこうフレッシュな感じがいたしますけれども、御年おいくつですか。
今23歳です。
23歳、なんとこの春に水道局に入ったばかりという超ニューフェイスでいらっしゃるんですよね。市民の皆さんの暮らしを支える水道局の皆さんのお仕事、さまざまあると思うんですけれども、今回は水道管の凍結対策についてお話を伺っていきたいと思います。昨年は長岡市内でも水道管が凍結したり、あるいは破裂したりという事例が起こりました。私も自宅の水道管が凍結したっていう経験は実はないんですけれども、中越地震の際は水道が何日も使えなくてすごく不便だったなという印象が今でも残っています。
そうですね、突然水が使えなくなると大変ですよね。凍結により水道管が破裂すると修理費用や流れ出た水の料金など思わぬ出費にもつながります。実際に今年1月には例年にない記録的な寒波の影響で多くの家庭の水道管が凍結しました。凍結が原因で水道管が破裂したご家庭もあり、水道局へは多くの問い合わせがありました。
昨年度は実際どれくらいの水道管の破裂が長岡市内ではあったんでしょうか。
確認できただけでも845件の水道管破裂がありました。これは非常に多い件数で、通常の年だと約150件ほどですから5倍以上の発生件数と言えます。
5倍以上ということは、昨年度は例年に比べて水道管の凍結が発生しやすい条件にあったのかなというふうに思うんですが、実際はどういった条件の時に凍りやすいと言えるんでしょうか。
気温がマイナス4度以下になった時です。また水道管が屋外にある時、特に水道管がむき出しになっている、風当たりの強いところにある、北向きにあるところでは凍りやすいです。また家と家の狭い間にある水道管は破裂した場合に発見が遅れる場合があります。
それでは実際に効果的な対策について今日は笠原さんに実演をしていただけるということで伺っておりますが、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
長岡
NGOK。
今日は素晴らしい水道管の模型をお持ちいただきました。この模型はですね、実際に水道管から水道メーター、そ そこから水が通って私たちが実際にひねる蛇口までが再現されているということなんです。ここに実際にどういったものを巻きつけていくんでしょうか。
そうですね、保温材がついている缶のようなものがありますので巻きつけていきます。
まあ、実際に中がちょうど水道管の太さくらいの空洞が空いているドーナツ状になっているものですね。こういうものって簡単に手に入るものなんですか？
お近くのホームセンターで簡単に買うことができると思います。
中は保温材ということで非常に軽いですので、女性の方でも簡単に作業することができるかなと思います。しっかりと隙間のないように埋めていくわけですね。
そうですね、隙間があってしまうとやっぱり交流原因になってしまうので、隙間なくつけていただければと思います。
そこをビニールテープでがっちりと留めていきます。あー、なんだか水道管も冬の装いという感じがいたしますね。保温材がつけられて暖かそうです。
そうですね、外気温にさらされないので凍りにくくなると思います。保温材は少しの劣化や亀裂で効果が半減するので、すでに保温材が巻いてあるお宅でも冬前に確認をしていただければと思います。
で、実際に高齢者だけのお宅などなかなか自分でできないというお宅もあるかと思いますが、こういった皆さんはどのようにすればよろしいでしょうか？
代わりに作業をしてくれる業者の連絡先を市のホームページに掲載しています。長岡市指定給水装置工事業者と検索するか、水道局業務課にお電話などでお問い合わせください。
万が一凍ってしまった場合の対処っていうのはあるんでしょうか？
はい、凍った部分にタオルなどを当てていただいて、お風呂のお湯程度のぬるま湯をかけていただくと効果的です。凍った時に水道の水漏れがあった場合には、水道メーターのパイロットという部分を見ることで水漏れがしているかどうかというのを簡単にチェックすることができます。
そもそもこの水道メーターっていうのはご家庭のどこにあるんでしょうかね？
はい、電気やガスと異なり水道メーターは地面に埋まっています。
鋳物でできたボックスや、最近はプラスチックのものも出てきているようですが、そこを開くとメーターが出てきますね。
そうですね、メーターの蓋を開けていただくと銀色の丸い部品、パイロットというんですけれども、パイロットが入っておりますので、水が出ていない状態でそれが回っていれば漏水ということになります。
パイロットと言われる銀色の丸い円盤状のものに赤い羽が3枚ついているといったものです。今はちょうど回っていない状況なんですが、漏水をしていた時どんな動きをするのかちょっとやってみたいと思います。あ、今回り始めました。すごい勢いで回ってます。右回りですね、時計回りにパイロット回っているんですが、この状態で今水が流れているというのを示しているんですね。
そうですね、家の中の蛇口を全部閉めていただいて、これが回っている場合には漏水というふうなことが考えられます。
水漏れが発見された場合にはどのようにすればよろしいんでしょうか？
長岡市指定給水装置工事業者の方に連絡して修理していただければと思います。
また今日ご紹介させていただいた内容に関しては、長岡市の市政だより12月号と同時配布をしております。水道だより12月号に掲載をしておりますので、改めてご確認いただきたいと思います。今回は特別保存版ということで作成されておりますので、いつでもチェックできるようにしてもらえればというふうに思います。笠原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話しいただいた内容のお問い合わせは、水道局業務課電話 35-1618、35-1618へお願いします。また今回ご紹介いただきました水道管の凍結対策のやり方は、 FM 長岡の公式ツイッターにて動画でも紹介しています。こちらもぜひご覧ください。誰でも今日からできる対策ですよ。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。